君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
部活じゃありません。もちろん研究分野なわけありません。でも義歌隊にボディービルに打ち込む学生がいます。しかも大会で優勝するクオリティで。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大機械工学系修士2年生の越さんと、建築都市システム学系修士1年生毛利さんに聞きます。
ボディービルをやっている義歌大生ということで、今日は2人とも筋肉隠してますけれども、脱ぐとすごい。
あ、すごいと思います。今大会に向けて次の大会が2月にあるんですけど、それに向けて減量もやってるので、かなり体は仕上がってきてると思う。
ボディービルの部活ですか？
いや、もう個人的に趣味としてやってる感じですね。
あ、ジャンパー着ちゃってると、もう普通の義歌大生なんですよね。
そう、そうかもしれないです。減量してるとあんまりなんか外から見てもあんまりわからないっていうのは多くて、でも脱ぐとバキバキっていうのは、ギャップがすごいっていうのはあります。
あ、そうなんですね。あの、そもそもボディービルっていうのは何なんですか？
ボディービルっていうのは、まあ、芸術みたいな感じですよね。その鍛え上げた肉体を、そのステージ上で観客に披露して、その、まあ、評価をしてもらうというか。
スポーツはスポーツなんですか？
でもありますし、芸術とも取れると思います。
フィギュアスケートみたいな感じ？
あ、そんな感じだと思います。まあ、大会とかコンテストだと審査員が評価するんですけども、
芸術点とか、
はい、そういった形で、あのアウトラインとか、筋肉 の、 あのディフィニションカットとか、そういったものがやっぱり評価されます。
あ、じゃあ1対1の試合というよりは何人か出て。
そうですね。
で点数がついていくっていう感じ、
はい、選手たちがステージ上で並んで、あの審査員が見て評価をする。
フィギュアスケートだと何やらアクセルとか何やらルッツとか技いろいろあるじゃないですか。ボディービルにもいろいろあるんですか？
ありますね。まあ、ポージングは7、規定ポーズが7ポーズあって、まあ、フロントダブルバイセプスとか、アブドミナブルアンドサイっていう腹筋を見せるポージングだったりとか、背中を見せるポージングだったら、あのバックダブルバイセプスとか、バックラットスプレッドとか、そういった
名前がついてるんですね。
一つ一つポージングにも名前があります。
コシさんの
僕の得意なポージング、ラットスプレッドです。フロントラットスプレッドですかね。
それどういうのなんですか？
フロントに立ってこう背中をのこの大円筋と呼ばれてる筋肉が背中にあるんですけど、僕はそこが得意部位というか、かなり、あの他の人よりも発達してる自信があるので、そこをバッと見せる、背中をこう広げる、肩幅をこう出して広げるポーズというか、
はい、毛利さんはどんなポージングが得意なんですか？
僕は力こぶを見せるダブルバイセップスっていうポーズが、まあ、自分の中では強みかなと思ってます。
皆さんそうやって強み決めのポーズがあるわけなんですね。
はい。
で、それをこう連続して繰り出して、時間が決まってるんですか？
時間は審査員が評価してるので審査員によりますね。審査員がもっとあの他の人と比較をしたいってなったら、かなり長時間のポージングになったりとか、もう1分2分とかずっと同じポーズやったりとかも あったりしますけど、
はい、じゃあ自分で組み立てていくわけじゃないんですか。
そうですね、だから審査員が例えばダブルバイセップスって言ったら選手たちがそのポーズ取るんですけども、その次に審査員がじゃあ次はサイドチェストとかそういう指示を出すまではずっと同じポーズを取ってないといけないので、
へ、
結構忍耐力というかステージ上でずっと決まったポーズを取ってないといけないっていうのは大変なところ。
へ、なんかテレビで見てると皆さんすごい笑顔が素敵で、あの余裕でやってらっしゃるのかなと思ったんですけども。
いや、めちゃくちゃ大変ですよ。もう力を入れてないといけないですし、ここ力こぶ見せるポーズフロントダブルバイってあるんですけど、まあそれ力こぶに力入れてるだけじゃなくて足にも腹筋にも力こぶにもいろんなところに気を使って筋肉を入れてポーズを取ってるので、ものすごい神経を使うんです。だからもうステージ上では汗だくというか汗かいたりする選手もいますし、
やっぱりこうやってる人にとってはそのいい張り方悪い張り方ってのはあるわけですか。
やっぱりまあ、ステージ出る前はパンプアップって言って、あの筋肉を張らせてより大きく見せる。
審査の前から。
はい、審査の前です。バックステージとか、ステージの裏で腕立て伏せやったり腹筋やったり、あのケーブル使って肩のパンプアップを行ったりとかして、そこであの筋肉を張らせてステージ上で見栄えよくするっていうこと、
というようにやっていくのがボディービルの大会になるわけで、まあ、この度ですね大会が行われてお二人は出場してきたんですね。
大会はそう石川県のマッスルゲートが開催した。
マッスルゲート、
はい、
はい、
まあ、僕トレーニング始めたのは石川県からなんですけども、
はい、
その地元のトレーニングやってる仲間たちにも、まあ、僕は愛知からまたトレーニングして成長したんだぞってところも見せてやろうと思って。
それは石川県の人たちが参加する大会なんですか。
いや、もう全国から参加できるんですけども、やっぱり石川県で開催ってことで石川でトレーニングされてる方も結構出場はされてました。
でも全国から集まってくる、
まあ、東京からも来てましたし神奈川からも全然選手は来てましたね。
大学生の大会っていうわけでもないですよね。
そうですね、もうあの一般の方シニアの方も全然、女性でも。
あの小石さんはいかがだったんですか。
僕はあのメンズフィジークと呼ばれるカテゴリーで、あのまず172センチ以下級っていう、あの身長、
あ、クラスがあるんですね。
身長別でクラスが分かれてるんですけども、まず172センチ以下級であの優勝しまして。
優勝、
はい、
日本一。
いや、まあその
石川の大会ではありますけど、
石川では1位でした、はい、であのオーバーオールっていう全部の階級の1位の人だけが、
はい、
そのステージに並んであの競うっていうオーバーオール戦っていうのがあるんですよ。
あ、それも試合になってるわけなんですね。
はい、
はい、
そこでも優勝させていただきまして、階級別の中でも1位だったんで総合優勝っていう形です。
コシさんすごいじゃないですか。
はい、大会は去年とかも出場してたんですけども、まあ、準優勝止まりとか。
あ、でも準優勝だったんですね。
まあ、準優勝は、はい、してました。
今回優勝は初めて。
優勝は初めてです。
毛利さんはその時、
あ、同じ大会に出てました。
毛利さんはいかがだったんですか。
僕は身長がちょっと低いのでコシさんよりもちょっと低い、あのカテゴリーだったんですけど、
うん、
まあ、同じメンズフィジックっていうカテゴリーでは6位。
6位
で、まあまあギリギリ、賞状がもらえる順位が6位で
入賞なんですね。
ギリギリですね。決勝が6人なんで、最初28人ぐらいからスタートして、でどんどん絞ってって最後6人。
ちなみに昨年は、
昨年はもうこの6人に残れず10位とか、うん、8位とか
どんどん上げてきてるわけですね。
そうですね。でもう一個違うカテゴリーにも出てて、
うん、
プラスチックフィジークっていう、あのもうちょっと露出の多いボディビルに近いカテゴリーでは2位でした、
は
い、
あ、それはもう全国2位。
まあ石川2位で全国は4位でした。
あ、全国は4位。あ、でもすごいですね。筋肉つけるじゃないですか、
はい、
やっぱりそうなると僕らの言う握 脚力とか背筋力とかそういうのもすごくなっていくわけですか？
いや、その辺はあんまり成長してないと思います。握力を鍛えるなら、うん、そういった握力を握りつぶすようなトレーニングをするわけですけど、この筋肉をこう盛り上げるように見せるには、この筋繊維の向きに沿った方向にこう負荷をかけるんで、またちょっと違うトレーニングというか。
今ね、毛利さんがここの筋肉をって言ってよいしょよいしょってやった時にトレーナー着てるんですけれども、ちょっと上からもね、ただものじゃない膨らみ方をしました。あ、すごい。ラジオでお見せできなくて残念ですけれども、50のおっさんがですね、男子の筋肉見てすごいっていうのもなんですけれども、あ、すごい。もう皆さんがテレビで見るようなあのマッチョな筋肉がトレーナーの下に隠れてるのが分かりますね。でも力持ちじゃない。
そうですね、 そんなに力持ちではない
ボディービルやってるならちょっとこれ荷物持ってよとか普段言われませんか？
あります、うん、まあ多少は普通の人よりは多分力はあるんですけど、うん、大概どこかしら筋肉痛なんで、毎日トレーニングしてるちょっと筋肉痛の、例えるなら運動会に参加した後とか筋肉痛じゃないですか、うん、そういう状態の人にこう荷物を持たせるみたいなそういう感じです
今日も筋肉痛なんですか？
あ、今日も少しあの足の裏が筋肉痛です。
え、でもスポーツやってる人っていきなりやるわけじゃないですから、常にやってるんで筋肉痛ってないのかなと思ったんですが、ボディービルの人は筋肉痛なんですか？
そうですね、ボディービルだと筋肉痛がよくきます。普通のスポーツだとこう、なんだろう、慣れていくといいますか、うん、そのスポーツに慣れてって多分筋肉痛きにくいと思うんですけど、うん、こう筋肉を大きくするには前回よりも重い重さ、前回よりも多い回数やるんで、うん、毎回少しずつ負荷を上げていくんで、そのたんびに筋肉痛が来て成長してって感じです。
案外地獄ですね。
そうですね
大学の方は大丈夫ですか？
大丈夫です
ちなみに毛利さん建築都市システム学系ということですけれども、
はい、
どういう研究がご専門なんですか？
僕は国際都市計画研究室とこに入ってて、うん、簡単に言うと街づくりみたいな分野で、学部の時はインドのスラムのオープンスペース、外にある空いた空間、住宅地にある空いた空間について実際にインドのムンバイに行って調査したりとか。
スラムをですか？
そうですね。
そういう研究ももちろんしてるわけですね。
そうですね、その傍らジムに行くって感じ
インドの子供たちにも筋肉見せてやりました。
あ、もう大喜びですね子供たち
あ、いいですね、一芸持ってるのはいいですね。
はい。
一方コシさんのご専門はどうですか？
最高学の研究室が機械ダイナミクス研究室っていうとこで、振動工学についての研究やってるとこなんですけども、うん、その中でも僕はスポーツ工学というところの研究に入ってまして、うん、研究内容としては人工芝、ロングパイル人工芝ってサッカーとかラグビーに使用されている人工芝の干渉性を評価するという研究をやってますね。
干渉性って何ですか？
まあ、柔らかさだったり、そのまあ、選手に与えるその影響力とか、うん、例えば選手がランニングをした際のその衝撃力とか、そういったものがどういった人工芝場ではどういったものになるのかっていうのを、うん、硬い床面と人工芝で比較を行ったりとかっていう、実際にその実験器具はランニング の衝撃を再現できるように自分で実際に作って、それを人工芝でやったりして実験してますね。
もともとスポーツは好きなんですね、コシさん。
そうですね、スポーツ水泳とか水球やってましたし。
あ、水泳水球。
はい。
高専生の頃。
あ、もう小学校の頃からずっと。
ボディービルはどんなきっかけで入ったんですか？
ボディービルのきっかけは、まあ、高専の1年から僕は始めたんですけども、まあ、小学校の時すごい肥満体型で太ってたんで、それで水泳とかやってて結構露出が多いじゃないですか、
うんうん、
で結構自分の太った体を見て見るのが結構多くて、うん、 そういったところでなんか周りの人、水泳やってる人だと結構マッチョな選手もいたりして、うん、なんかかっこいいなって思いながら、コンプレックスがあって、
水泳やってたからこそ、あの脱いでる時が多かったから、脱いでる時
が多いんで、はい、
あ、それであの理想のボディにするために、
そうですね、ガラス越しに映る自分とか見て、なんかだらしない体だなって。
え、割とすぐ、おお、これこれっていう風になりました？
あ、でも最初のうちは一気に成長しましたね。僕通ってたトレーニングジムが、あの市営の、まあ、体育館とかにあるようなジム で、うん、でそこに通ってるおじいちゃんがいたんですけど、その人がすごいトレーニングマニアな方で、うん、僕にすごい熱心に教えてくれて、
高先生の小石さん、
はいはい、1年生の僕に、でそこでもうどんどんのめり込んでいきましたね、トレーニング。
へえ、あ、いい先輩に出会ったわけですね。
はい、の師匠ですね、もう最初の師匠というか。
きっかけは水泳で自分の戦いを見てっていうことなんですね。
それとあとモテたかったっていうのもありますね。
やっぱりモテるんですか？
やっぱマッチョはモテるんじゃないかって思ってましたね、最初は。
ああ、いや最初は、実際は
実際はモテないですよ。
え、でもよくそういう筋肉男子が触る、うん、触るとか女子に言ってるのを見て僕らは悔しいんですけど。
いや、まず触りたいっていう女子があんまりいたことがなくて。
女子の反応はどんな感じですか？
なんかちょっと引いてる感じもありますね。
あのラジオを聞きの皆さんもモテようと思ってやるとちょっと悲しいことになるかもしれない。
はい、
そうかもしれない。 いうことですね。毛利さんはなぜ始めたんですか？
まあ、きっかけはいろいろあるんですけど、もともとなんかドラゴンボールとかジョジョとか、そういうマッチョなキャラがかっこいいなと思ってて。
漫画からですか？
そうですね。で、まあ、ちっちゃい頃から多分そういう筋肉マッチョにはなりたいみたいなのがあって、本格的にやりだしたのは高専でずっとバスケ部だったんですけど、それ引退、最後の大会終わって結構時間空いたんで、よしこの辺で本格的にやろうかなって時間が空いたんで。
高専生の部活の卒業って何年生？
高専5年の夏。はい、なんで20歳の夏ぐらいから、まあ秋ぐらいから始めたって感じです。
少年の頃の夢を叶えたいと。
まあ、その時にそのドラゴンボールを見てたわけじゃないんですけど、こう自分の中ではこう筋肉をつけたいってのがあって、それは変わらず。
じゃあステージに立つ時にはスーパーサイヤ人になったつもりで？
いや、もうそんなことを全然思ってないですね。もう、はい、忘れちゃって。
はい、コシ先輩は全然モテないって言ってましたけれども、は
い、まあ、モテるかモテないかで言うと、ね、日本にいたらあんまりモテないと思うんですけど、それこそなんか学校の機会でシンガポールとかタイとかマレーシアとか行って、そういうあっちでは結構鍛えてる人がこう主流というか、で、あっちの女性にはちょっとモテたかなとは思います。
お、そうですか。
はい、
コシ先輩もあっちに行きましょう。
海外に行ってたところあるんですけど、ただそうですね、あ、まあ確かに反応は向こうの方が良かったかもしれない。
はい、ということで、2人とも今いい成績を収めてるということですんでね、今後なんかの狙ってる大会とかあるんですか？
はい、もう2月にあるんですけども、2月13、14と2日間、
もうすぐですね。
はい、神奈川ってあるんですけども、それもマッスルゲートが主催する大会で、で僕はメンズフィジークとクラシックフィジークの2つのカテゴリーに出る予定で、今調整中です。
その神奈川の大会は初めてですか？
神奈川では初めてですね。
当然優勝狙いたいですね。
はい、もうクラシックフィジークでもメンズフィジークでも優勝して2冠を取りに行きたいと思います。
今それに向けて準備中？
はい、とりあえずまあ、体重を落としていって脂肪を減らしていって。
脂肪がついてるんですか？
脂肪はついてますね。ついてるのでそれを削ぎ落として、より筋肉を見せるというか、カットとか出したりとか、筋肉のセパレーションとか、そういったものを浮き彫りにしていくために。
でも絞るって言ってもね、なんか筋肉まで落ちちゃうとダメじゃないですか？
そうですね。 か彫刻みたいな感じですよね。その無駄な脂肪をどんどん削ぎ落として、
削ぎ落とすって
彫刻の、
僕らだとあの食事制限とかするんですけれど、
はい、まあ食事制限はします。同じように
痩せちゃうじゃないですか。
それを痩せないようにまあトレーニングをすれば、うん、体がまあ筋肉は必要だっていうことで残そうとするんですよ、うん、だからトレーニングと食事制限を両立して行っていけば筋肉を残しつつ脂肪だけを落としていくっていうことが可能なんです。
なんか体育大学の学生と話してるようなそんな感じですけれども、あの機械工学系の方も頑張ってください。
はい、
毛利さんは狙ってる大会はあるんですか？
僕も越さんと同じくマッスルゲート神奈川で
出るんですね、
はい、で今度は今まではそのメンズフィジークっていうカテゴリーとクラシックフィジークっていうカテゴリーだったんですけど、今度新しくボディービルのカテゴリーにも参加して、上位入賞を狙ってます。
なんか作戦はあるんですか？
作戦はですね、前回は結構こう体絞んないといけないんで、結構どんどんどんどんカロリーを落としてって、ちょっと落としすぎて、うん、もう苦しくなっちゃってってなったんで、今回はあのあまりカロリーは落としすぎずに、体の様子見ながら行こうと思います。
なるほど、そうやって大会に出るとやっぱりすごい勉強になるわけですね。
そうですね、
頑張っていい成績を収めてきてください。
はい、
ということでですね、今回はボディービルやってる、やってるどころではない、それであの大会ですごい成績を収めているという技科大生お二人を紹介させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日の話題、ボディービルダーたちの業界用語は
カーボ。カーボっていうのはカーボハイドレート、まあ、英語で言うと炭水化物ということで、それを略してカーボっていうトレーニーの間ではよく言うんですけども、まあ、大会が近づくとトレーニングしてる、まあ、大会に参加される出場選手たちはカーボディプリートとかカーボアップとかっていう、まあ、テクニックを用いてあの体を調整するんですけども、カーボディプリートっていうのは炭水化物を一切取らない生活を、まあ、3日から5日とか続けたりして、でその後にカーボアップって言って炭水化物をたくさん入れる期間を1日2日ぐらい設けたりするんですけども、そうすると、まあ、筋肉の張りがよく見えるということで、カーボディプリートでは炭水化物を全く取らないので、その上でトレーニングをすると筋グリコーゲンが使われて体の水分がどんどん消費され排出されていって、体がすごいドライなしぼんだ状態になるんですけども、その後にたくさん炭水化物を入れるカーボアップをすることで筋肉に一気に張りが水分が戻って、実際の大会のステージではより張りがよく見えるっていうことです。
技科大豊橋でも小学校ではプログラミング教育が始まっています。いいね、楽しそうだね、夢が広がるね。でも誰が教えているの？小学校だもん、担任の先生ですよ。次週2月13日の天白の城は、始まったけど課題いろいろ、ホットで充実しています。小学校のプログラミング教育を実は技科大もサポートしています。そんなお話、上智農工学系
河合和久先生に聞きましょう。楽しみに。